Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
Every night I lie in bed, the brightest colors fill my head. A million dreams are keeping me awake. I think of what the world could be, the vision of the one I see. A million dreams is all it's gonna take. Oh, a million dreams for the world we're gonna make.
鳥のように心が自由だったあの頃を思い出してみませんか。大人になったあなたの心に届く絵本をご紹介する30分。自分で自分の心を育てる絵本の魔法、どうぞゆったりと物語の世界を感じてみてくださいね。今回はどんな新しい自分に出会えるでしょうか。言葉の宝箱、ブルーミングストーリー、始まります。FM ギグ言葉の宝箱、ブルーミングストーリー第293回目の放送です。皆さんこんばんは。お休み前のひととき、いかがお過ごしでしょうか。この番組のパーソナリティは
朗読セラピスト平智香と
お話プレゼンター吉田恵美でお届けします。今日は世界中の誰もが知る童話をお届けします。どうぞお楽しみに。セラセラ鏡に、この番組は基本は肌への思いやり、大人の女性をより輝かせる出会いを約束するルーベン化粧品の提供でお届けします。
FM ギグ言葉の宝箱、ブルーミングストーリー。
今日は友香さんと二人でお届けします。友香さん、よろしくお願いします。先ほど世界中の誰もが知る童話と言いましたが、はい、今日読ませていただく作品は、はい、ヘンゼルとグレーテルです。トーカさん、ヘンゼルとグレーテル
知ってます、
まあ、というか
さすがに
一番初めに浮かぶのはどんなワードですかね。ヘンゼルとグレーテルは、
可愛い男の子と女の子、
そうですよね。
お菓子、
お菓子の、さすがです、そうです、その通りです。でも誰でもそうじゃないかなと、ね、ヘンゼルとグレーテルといえばお兄ちゃんと妹が出てきて、ね、お菓子の家だよねって、うんうん、そうなの、その通り の絵本なんです。
好きです、
ね、もうこれは誰でもご存知なんですね、で、青い鳥というチルチルミチルもお兄ちゃんと妹なんで、
確かに、
ただチルチルミチルって言ったらお菓子の家ねっていう人がいるんですけど、うん、そうじゃない、こっちです。
確かに、
ヘンゼルとグレーテルがお菓子の家です、
はい、
でこれはグリム童話です。さっきのチルチルミチルはメーテルリンクっていう方が創作されたものなんですけど、これはグリム童話です。でグリム童話もみんな知ってるし、る世界中で有名ですが、うん、そもそもグリム童話でもしかしてね、アンデルセンとか、うん、イソップ童話とか、はい、
グリム童話とかありますよね。これちょっとごちゃごちゃになって
私なってますね、言われてみて、
私もごちゃごちゃになってますので、うん、ちょっとねご紹介していきたいなと思います。嬉しい、うん、はい、でまずねグリム童話というのは、はい、ドイツのグリム兄弟、お兄さんと弟、
はい、
がドイツや周辺諸国の昔話を収集してまとめた童話集なので、誰かから聞いた話です、
はい、
だからグリム兄弟が創作した話ではないです、
うん、あ、そうなんですね。
そうらしいですね。だから日本でもね小泉八雲とかが、はい、周りで聞いて階段作ったみたいなありますよね、はい、そんな感じのものだそうです、はい、塔の物語とかもそうですよね、うん、でもそんなものだそうです。で1812年に、はい、まあ、第1巻刊行以来世界中に広がり、現在では170以上の言語に翻訳されて、世界で最も多くの人に読まれた物語として世界中で親しまれています。ヘンゼルとグレーテル、日本人の私たちでも知ってるんですからね、はい、ヨーロッパの人はもちろん知ってらっしゃる、
はい、
で全部でこのグリム童話って156編もあるんですって。
すごい。
で主にどんなものがあるかといいますと、うん、はい、狼と七匹のヤギ、小ヤギ、
してます、
してますね、
うん、
でラプンツェル、
あ、
ディズニー映画のラプンツェル、はい、でハイカブリ姫、これシンデレラとして有名です、
はい、
でものすごく有名な赤ずきんちゃん、
してます、
白雪姫、
してます、
ブレーメンの音楽隊、うん、小人の靴屋、
はい、
で白雪姫、続きます、
してます、ね、
はい、で長靴を履いた猫、うん、めちゃめちゃ知ってますよね、
知ってます、
ね、なのでこれがグリム童話だ、
知らなかった、ね、勉強になった、ありがとうございます、
ありがとうございます。でこの先イソップとアンデルセン、ぐちゃぐちゃなってます、
なってます。
でイソップ物語は、はい、古代ギリシャの説話集で、この多くの動物を主人公とする寓話から、だからこれギリシャ神話ってものすごく古い、
こっちの方が古そう
ですね、古いんです、うんうん、で日常的な道徳教訓を説いたものです。
確かに。
で紀元前3世紀、めちゃめちゃ古いです。
わかんない。
で代表作、そうそう、わかんないです、はい、でもこれ、ね、きっと聞いたらわかる、アリとキリギリス、
知ってます
ね、知ってますよね、ウサギとカメ、
知ってます、
で北風と太陽、
知ってます、
でも多分みんな教訓が、
う
ん、道徳的教訓が含まれていますっていうのがイソップですって。
確かにそうですね。
で、
う
ん、アンデルセン、
アンデルセン、
アンデルセンとグリム童話は、うん、ま、似た時代に書かれているということだそうです、はい。でデンマークの童話作家アンデルセンさんっていう方が作られた創作童話です、
はいは
い、いうことらしいですね、
うん
うん、でアンデルセンは1805年に誕生していますということですの で、うんうん、小説や詩なども創作しています。で代表作に親指姫とかマッチ売りの少女などがある、うんうん、これもどっちも知ってますね、
はい、有名ですね、
はい、うん、でも本当にこの叙情たっぷり泣かせるような心情たっぷりに描いていらっしゃったのがアンデルセンですということなので、でグリム童話は、まあ、これはさっき説話集というか聞いた話ですということなんですけども、どっちかというと文章は割と淡々としています。でアンデルセンの童話は大人が読んでもジーンとくるようなものすごく繊細な感受性が感じられる、そうです、マッチ売りの少女なんかも号泣ですよね、
はい、
もう絶対泣かないで読めないですね、うん、でグリム童話はどこか淡々としている印象を受けます、うん、今日ね私が読みますのも結構そんな感じです。でこれはきっとアンデルセンが自分の感受性や想像力をフル稼働して物語を創作したのに対し、うん、グリム兄弟は学者として実際に人々が話している童話を収集して童話集を作ったという創作過程の違い、その内容の性格の違いがあるのではないかと言われています。
確かにそうです ね、
ね、 ね、はい、なので今日読みますお話も、うん、お菓子の家って知ってるけどこれは一体何のために書いたのっていうのがちょっと疑問な感じに、
そう思って聞きます、
はい、なっていますの で、
そうなんですね、
はい、これもねちょっとお届けしていきたいなと思いますので、はい、聞いてみていただけたらなと思います、はい、それでは読ませていただきます、はい、お願いします。グリム童話よりヘンゼルとグレーテル。ある大きな森の入り口に貧しい木こりの夫婦と二人の子供が住んでいました。一人は男の子で
ヘンゼルといい、もう一人は女の子でグレーテルといいました。母親は二人にとってはママ母でした。ある時この国に大飢饉がありました。食うや食わずの暮らしをしていたキコリにはもう毎日の食べ物さえ手に入りません。キコリがいろいろ考え心配しているとママ母が言いました。ねえお前さん、明日は森の一番深いところへ子供たちを置き去りにするよ。帰り道は分かりっこないから、これで厄介払いができるというものだよ。冗談じゃないよお前、キコリが言いました。それじゃあ私たち4人はどうしたって飢え死にするだけじゃないか。こうしてママ母はキコリがうんと言うまで立て続けに責め立てました。二人の子供たちはお腹が空いて寝られなかったので、ママ母がお父さんに言ったことをすっかり聞いてしまいました。グレーテルは泣き出しました。ヘンゼルはグレーテルを慰めると外に出て、月の光にキラキラ光る白い小石をできるだけたくさん上着のポケットに詰めました。詰め終わるとヘンゼルは戻ってきて妹に言いました。グレーテル、安心して寝るんだよ。神様が僕たちを守ってくださるから。そう言ってヘンゼルは寝床に入りました。次の日、家族4人は森へ行きました。ヘンゼルは一番後ろを歩いてポケットの小石を道にまいていきました。森の中ほどまで来ると親たちは焚き火をつけて、お前たちはここで休んでおいで、私たちは木を切ってくるからね、と言い森の中に入っていきました。ヘンゼルとグレーテルは火のそばに座っているうち、いつの間にか寝入ってしまいました。やっと目を覚ました時にはもう真っ暗な夜でした。グレーテルはしくしく泣き出し、ヘンゼルはなだめて言いました。大丈夫だよ、まん丸なお月様が昇ったらきっと道を見つけてあげるから。ヘンゼルはグレーテルの手を取ってキラキラ輝く小石をたどって歩き出しました。二人は無事に家に帰ってきました。それからしばらくしたある夜、またママ母がお父さんにこんなことを言っているのが子供たちの耳に入りました。何もかも食べ尽くしてしまって残っているのはただパン一つ、どうしたって子供たちは捨てるしかないよ。親たちが眠ってしまうとヘンゼルはまたこの前のように小石を拾おうと思いましたが、ママ母が戸に鍵をかけてしまったので外へ出ることができませんでした。しかしヘンゼルは妹をなだめて言いました。グレーテル、安心しておやすみ。明日は僕のパンを道にまこう。そうすればまた戻ってこられるよ。次の日、ママ母は今度は前よりもずっと深い森へ子供たちを連れて行きました。焚き火を焚くと親たちは木を切りに出かけました。グレーテルは自分のパンをヘンゼルに分けてやりました。それから二人は眠りました。そして真っ暗な夜になってやっと二人は目を覚ましました。ヘンゼルは妹に言いました。グレーテル、待っておいで、お月様が出たら 僕の撒いておいたパンが見えるようになるから、そうすれば帰り道がわかるよ。月が出ると二人は出かけました。ところがパンくずは一つも見えません。鳥たちがすっかり食べてしまったのです。それでもヘンゼルはグレーテルに言いました。大丈夫、きっと見つかるよ。そして二人は夜通し歩き回りました。次の日も朝から晩まで歩きました。それでも森からは出られません。迷子になって三日目、お腹がペコペコの二人は白い小鳥が歌う声を聞きました。小鳥は森の中を飛び、小さな家の屋根に止まりました。近寄ってみると家はお菓子でできていました。壁はスポンジケーキ、窓ガラスは氷砂糖、屋根にはクッキーが並んでいます。ちょっとかじってみよう。ヘンゼルとグレーテルは大喜びで家をかじり始めました。おいしくて夢中になっていると、家の中から声がしました。
誰だい、私の家をかじるのは。
不意に戸が開いておばあさんが出てきました。ヘンゼルとグレーテルは驚きました。でもおばあさんは二人の手を取って家の中に連れ込み、
さあ入っておやすみ、何も怖いことはないんだよ
と言いました。それからミルクやパンケーキ、リンゴにくるみとおいしいごちそうが次々に出ました。そして二人はきれいなベッドで眠りました。次の日の朝早く、もうおばあさんは起き上がりました。そして二人がふっくらした頬をして、いかにもあどけなく寝ているのを見てつぶやきました。
こいつはうまい料理になるわい。
というのも、このおばあさんは悪い魔女で、二人が来るのを待ち受けていたのでした。さて魔女は干からびた手でヘンゼルを捕まえると狭い小屋へ連れて行き、閉じ込めてしまいました。そして今度はグレーテルのところへ行き、大声で言いました。
起きるんだよ、野良倉娘。兄さんにうまいものでも作っておやり。しっかり太らせて、あたしが食べるんだからね。
グレーテルは泣き出しました。けれども、魔女の言う通りにするしかありません。ヘンゼルには一番上等のごちそうがあてがわれましたが、グレーテルがもらえるのはザリガニの殻ばかりでした。毎朝魔女はヘンゼルに言いました。
ヘンゼル、指をお出し、太ってきたか見てやろう。
魔女は目がかすんでよく見えないのです。それに気づいたヘンゼルは指の代わりに毎日骨を差し出しました。骨を触ると魔女は顔をしかめます。
ガリガリだね、これじゃあまだ食べられない。
一月が過ぎて、とうとう待ちきれなくなった魔女は、
もう待つのはごめんだ、今日こそヘンゼルを食ってやると
言いました。そしてお鍋を用意して、泣きじゃくるグレーテルに言いました。
まずパンを焼くとしよう。グレーテル、かまどに入って火の加減を見ておくれ。
魔女はグレーテルをパン焼き窯の方へ突き出しました。窯の中からはもう炎がメラメラ燃え上がっています。魔女はグレーテルをかまどに閉じ込めて、ヘンゼルと一緒に食べるつもりでした。けれどもグレーテルにもおばあさんの考えが分かったので、こう言いました。
私、わからないわ。どうやったら中に入れるの？
バカな娘だね。釜の口はこんなに大きいんだよ。よくごらん。私だって入れらねえ。
こう言ってパン焼き釜に頭を入れてみせました。
この時グレーテルはドンと釜の奥へ魔女を突っ込むと戸をパタンと閉め、缶抜きをしっかりと刺しました。炎に包まれた魔女は恐ろしい声でわめきました。
グレーテルはまっしぐらにヘンゼルのところへ駆けつけると小屋を開けてヘンゼルを助け出しました。二人は喜んで抱き合いました。
さあこれで何も怖いものはありません。
二人は魔女の家へ入ってみました。部屋には魔女が隠している宝石の箱が置いてあります。
こいつは小石なんかよりずっといい。
ヘンゼルはこう言って入るだけポケットに詰め込みました。グレーテルも持てるだけ取りました。二人は魔女の家から出て歩いていくと大きな川にぶつかりました。ヘンゼルが言いました。
渡れないよ、橋がないんだもの。
でもグレーテルは、
あそこに白鳥がいるわ、頼んだら助けて渡してくれるかもしれないわ、と言いました。
そしてグレーテルが呼ぶと白鳥は本当にやってきて、一人ずつ向こう岸に渡してくれました。
またしばらく歩いていきますと、だんだんと森の様子に見覚えがあるようになりました。
そしてとうとう遠くの方にお父さんの家が見えました。お父さん、子供を森に捨ててきてからというもの、ずっと二人を探していました。そしてママ母はもう死んでいました。二人を見つけたお父さんは涙を流して子供たちを抱きしめました。そうして家族3人は仲良く幸せに暮らしたそうです。
FM geek. Someday you'll understand that. Now, he's looking at your kid.
グリム童話よりヘンゼルとグレーテルを読ませていただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
友香さんはね、今もう絵本をそばで見ていただいてましたけど、はい、いかがですか？
エミさんの予備知識を聞いてたので、はい、何をこの、ね、はい、絵本は伝えたいのかなっていうのを考えながら聞いてました。
はい、今回はありがとうございます。何を伝えたいと思われました？
私はね、
はい、
本当にね、子供の頃大好きだった絵本だったんですけど、
そうですよね、
お菓子の家がこんなに奥深かったんだなと思って、
怖いね、はい、そうなんです、うん、
はい、一言で言うと、はい、私兄弟愛かなと思いました。
もうそれもいいですね。本当に
正義は勝つのかなと思ったのと、メモしたんですけど、
う
ん、
ありがとうございます。
この勇気のある行動、
うんうん、
これが一番かな。
多分でもそうだと思います。勇気ですよね、う
ん、あったで、ね、悪いものは、うん、あのしっかりね、うん、絶対いるんですよ、いい人悪い人。
そうなんです。
でいなくなる、やっぱりね、正直者の正義が勝つのかな。
もうでもあまりにも過酷な運命ですよね。
はい、
親に捨てられちゃうなんてね。
グレーテル勇気ありますよね、
はい、本当にもう2人とも勇気と知恵に満ちているということなんですけども、っていうお話かな。でも何が教訓なのかっていうのも本当に分かんなくて、今おっしゃった勇気、生きる知恵
だと思いましたね、
がテーマかなと思うんですよね。でこのグリム童話ってなかなか残酷だそうでございまして、
本当に残酷ですね、はい、思いました。
そうなんですよ。で魔女にもう食べられちゃうっていうのも残酷なんですよね、うん、
ママ母も残酷ですよね。
残酷なんですよ。でもなんかこう魔女は人を食べるとかっていう伝説もこのヨーロッパにはあったらしいんですよね。
そうなんですね。
でなんかこのお菓子の家に連れて行ってくれた鳥は、これがねなんか親切では、そうそう、あのこの鳥も一人で森に行った子供がこの鳥に体を変えられてるんではないかというような、
確かに奥が深い。
そうなんです。でね、もう一つはね、うん、お菓子の、あの、じゃあの魔女は、
はい、
あのかまどに入れられて焼かれちゃいますよね、うん、でお家に帰ったらお母さん死んでましたって。あ、気がつきました。
気がついた。あ、そういうことですか。
そうなんです。 もしかしてお母さん、このママ母が魔女じゃないかというような説もある、
あり得る
っていうことなんですけど、うん、もう二人とも女性ですね。です。でなんとなくこのヨーロッパでは魔女っていうのが出てる分には、うん、女の人が残酷っていう話が多いですって。
なるほど、はい、そうかもしれない。
そうなんですけど、うん、でもあまりにも過酷ですよね、うん、で私ね、さっきあのお父さんは2人を探してましたって読んだんですけど、探してないです本当は。
私ね、一番ね、でも許せないの、はい、父親だなと思
って。そうだ、本当、そうなんですよ、うん、本当にそうなんですけど、で探してましたっていうことによってちょっと救われるかなと思って、うん、勝手に私が変えたんですが、
エミさんの優しさだったんですね。
グリム童話は探してません、
うん、ないなと思いました私も、
うん、そうなんで、あの打ちひしがれてはいるんですけども、うんうん、探してません。だからね、ここのところも男がダメだ、ね、
本当に表してます ね、
はい、もうだからね、何を言いたいのかちょっと分かんないんですけど、あのお菓子の家は残酷です
だったってことですね。
はい、そうなんです、っていうことを今日は言いたいなと思って。
でもいいお話です。
他にも、ね、いっぱいお伝えしたいのがありますので、ちょっとまた順々にお伝えしていこうかなと思います。はい、嬉しいです。ありがとうございます。今日はグリム童話よりヘンゼルとグレーテルをお届けいたしました。はい、どうもありがとうございました。
この番組は基本は肌への思いやり、手から手へ輝きと安心を紡いでいくルーベン化粧品の提供でお送りしました。
言葉の宝箱ブルーミングストーリ
ー、もう一つね、プチ情報をお伝えしたいと思います。はい、
聞きたいです。
うん、でこのとても有名なお菓子の家なんですけども、はい、実はねこのヘンデルとグレーテルという説話にはお菓子の家は出てこないんですって。
あ、そうなんですか。
そうなんです。でこれが面白くなるだろうなと思って、これはグリム兄弟が他の説話、はい、昔話から借りてきて、はい、このお菓子の家を登場させたということらしいので、ここだけグリム兄弟の創作です、うん、ということなんですけど、これがすごい印象的ですよね。
印象的ですよ ね、
ナイス、ナイスだなと思いました。はい、はい、というヘンデルとグレーテルでございました。
ありがとうございます。
はい、またね、いろんなお話をお届けしていきたいと思います。はい、この番組のパーソナリティは
朗読セラピスト平智香と
お話プレゼンター吉田恵美でお届けしました。明日もあなたにとって素晴らしい一日でありますように。おやすみなさい。